じゃあ続きをですね話をしたいと思いますが、前半の部分はテープで聞いてくださいということで、後半はですね、じゃあ仏法の善悪って何なんですかっていう話です。ここがやっぱりすごく大事なことになりますね。仏法の善悪っていうのは一体何なんですかと。なんで私たちは仏法で教える善悪を実践していかなくちゃいけないのか。それは善悪を実践していくことによってですよ。今私たちは汚れた世界にいるんですよ。これはね、江戸っていうんです、ね、江戸は江戸って思ってるわけ。すいませんで、で目指すべきところはこれ浄土なんですね。だから江戸から浄土まで渡るのにですね、必要なものが、配役修繕なんです。こういうことです。ね。江戸から浄土まで到達するために必要なことは、悪をやめて善を実践するという、これ一つです、ね、悪をやめて善を実践していくことによって、この江戸から浄土へ渡っていくことができる。ただしですね、これは自分の力で行くことはできない。じゃあどうしたらいいんですかって言ったら、ここで船に乗らないといけない。
艦船。
そう。船に乗らないといけない。この船って何ですかと言うと、船が全知識なんです。だから全知識という船がないと浄土へ渡ることはできない。そして船に乗るっていうのは全知識のお言葉をですね、まるまる信じることができたことを言うんです。だから信っていうのはね、全知識を信じるってこと。そう、真を得るっていうのは全知識を信じるってことなんです。
信じないと船に乗れないんだ
よね。そうね。で、全知識を信じるためにはまず自力を捨てないといけないわけ。自力っていうのは自分の考えで物事をですね、推し量る心、いわゆる前者はこう言われたけど私はこう思ってこういうのね、自力っていうんです。そうじゃなくて、前者はこう言われたんだからその教えに従っていこうっていうのが、いわゆる全知識を信じる。そこで分かっていただきたいのはね、前者金出せって言った時にね、はい金を出します、こういうの従ってるとは言いませんので、間違えてはいけません。いいですか。全知識がね、お金を出しなさいと、わかりました金を出しますっていうのを信じてるっていうことではなくて、あくまでも全知識はこれが善だということを従うわけです。これ悪だっていうことをやめていくんです。で、これは普遍の真理ですからね。
お金を出せ、
お金を出せっていうのは善じゃないわけですよ。わかりますかね。
そのあちらの
いやそんなこと言わない禅師は。金を出せとは。禅は何かっていうことを言うし、当然それは禅だと言ったからには禅師自身も実践している場合なんですよ。これは禅だということを信じているし、私もそれを正しいと思って実践していますと。だから禅師自身がね、実践していないもの、ね、実践してないのにあなたはやりなさいっていうことは言わないんです。しかもそれは納得できるものじゃないとダメなんですよ。だから自力っていうのは納得できないけど形だけやってるっていうのは自力なわけ。だからこの拝略主禅っていうのは、なぜそれが禅なのかっていうことを徹底的に追求して聞いて信じるって意味なんです。だからこんなね、もう表面的にこれ禅だからやりなさいって言われてね、やる。そんなのは禅じゃない。もう徹底的に聞くんです。なぜそれが禅なの？なぜこれをやらなくちゃいけないの？徹底的に聞いて、納得して信じるのを禅師を信じるっていうんです。だから、お金を出すことが禅ですよ。なぜ禅なの？お金を出すこと。じゃあ、あなたに出すことが善なの？それとも他の人に出すことが善なの？じゃあ、金額はどうなるの？心がけはどうなるの？どんな心がけでもいいの？とかね。細かく聞いていくんです。どんな気持ちでやらなくちゃいけないのか。どういうふうにやらなくちゃいけないのか。それはなぜなのか。そう、徹底的に聞いて納得して従うことを善知識を信じるっていうんです。それは善知識を信じる。だけどその善知識が結局その阿弥陀仏のお力によって説法されている、その阿弥陀仏を信じてるわけ。わかりますかね。だから善知識を貫いて届いてくだされている阿弥陀仏のお力を信じる。この阿弥陀仏のお力は私の真摯な問いかけにですね、答えてくれるわけ。阿弥陀仏のお力は、だからね、例えばこう黙って聞いてるだけ、こうやってね、聴聞会場に来てくれよ
難しいか
で、こうやって聞いてるだけではそれはダメなわけですよね。いわゆる全知識はあなたの問いかけに答えてくれるのであってね、黙ってたら全然ダメなんですよ。だから教えの中に物を言え、物を言え、物を言うのは恐ろしきことなの。心不心ともに物を言え。そう。そう。それが本当に善だと分かったら、納得いったらね、自然と実践する。これを無垢湯って言うんですよ。無垢湯っていう、無垢湯って何ですかって言ったら、意識しなくてもできる。だから拝略主禅を実践していくんだけど、拝略主禅っていうのは自分がそれが善だと分かったらやるんです。つまり私たちはすでに自分の中で善だと信じているものはやってるんです。悪だと思っているのはやってないんです。それが真理とずれてるだけなんです。そう、それが善だと分かればやるんです。必ずやる。例えば仕事ってね、自分の中で善だと思ってるから、もう春が近づいてくると体が勝手に動くんです。それはもう自分の中で善だと信じているものだから、それは自力ですけど、だけど自分は善だと信じてるからやってる。
善は幸せになれると思うから、ね、
そうそう、
言わなくてもやるわ、
ね、言わなくてもやる。それがいわゆる仏教とずれてるだけなんです。だから私たちはこう邪見っていうのは、いわゆる自分の中で勝手に善悪を決めてるわけ。だからこれは善だ、これは悪だって勝手に決めて、これに従ってるのを邪見っていう。でその私の信じてる善と仏教の善が違うわけです。 本当に分かってね、あ、これが善なんだっていうことで自分の中で書き換えが行われたら自然とやるんですね。もうだから結局ね、配役修繕を実践して江戸から浄土へ渡っていくけど、配役修繕とはいうものの聴聞に極まるわけ。だからこの道は江戸から浄土まで到達する道は聴聞で渡っていけるわけ。でも聴聞で渡っていけるっていうのは聞いてさえいれば救われるってことではなくて、聴聞によって自分の中の善悪を書き換えていくんです、仏教の教え。当然書き換えたものは無垢有で実践していくはずなんです。そうやって実践していくことによって汚れがだんだんとなくなっていく。この善知識を信じて船に乗った人は目には見えないけれども阿弥陀仏がですね、私がこの道を渡りきるところまで守ってください。守るっていうのはいわゆるこの道を途中で諦めないように守ってください、信心を守ってください。そうだから善知識から離れないように守ってください。だからこの道を進むのは善知識の教えによって進むけども、この道をいわゆる最後まで渡りきるのは阿弥陀仏がですね、向こうの岸でものすごいお力でこっち来いこっち来いっていう風にいわゆる招いてくださっている。だから救われるんですよ。だから江戸ではですね、善知識があっち来なさい、あっち来なさいっていう風に押し出してくださるね。それに対して、浄土では阿弥陀仏がこっち来い、こっち来いっていう風に招いてください。それは見えない。見えないけど、目には見えないけど、そのお力によって守られて、江戸から浄土へと渡っていけるわけ。だから江戸から浄土へ渡っていくためには聴聞が必要なんです。徹底的にね。で、聴聞は何のためにするのかって言ったら、何が善で何が悪かっていうことを徹底的に知るためなんです。で、自分の中で、邪見がですね、正しい善悪にこう変わる。これは邪見が正見へと変わるってことなんです。だから自分の中でこれは善悪だと間違っていたものが正しい善悪へと変わる。その邪見を正見へと変えたときにですね、この道をどんどんと渡っていくことができる。この邪見を正見へと変えることを仏教では八正道って言うんですよ。で、龍樹菩薩のお言葉を挙げてですね、この江戸から浄土へ渡るためには八正道の船が必要だ。の船が必要だっていうのがあるんですね。280ページ。左からですね、1,2,3,4,5,6,7,8行目。前から 1,2,3,4,5,6,7,8行目、お、前からも後ろからも8行目、真ん中にですね、かの八道の船に乗じ、よく何度の回をどす、自らどし、また彼をどせん、ってこうあってね、これがいわゆる、何 地の愚勢は何度かよどする大戦、大秘の眼線に乗じてって言われている。それは八正道の船なんです。八正道って何か、一言で言うと八正道というのは邪見を正見へと変えるっていうことなんです。邪見で何かって言ったら間違った善幕なんですよ。何が善で何が悪かっていうことが間違っているから、それを正しい善幕へ変えるだけなんです。ね、こういうのが八正道なんですよ。そうそうそうそう。だから私たちは間違った、善幕を信じてる。それを善知識の教えに従って正しい善幕に書き換えていく、自分の中で一つ一つ。そうやって正しい善幕に書き換えると、その人の三号が変わるわけ。つまりこの証券によって三号が変わる。その三号が企業配役修繕を実践できるようになっていくわけ。つまり邪見を正見へと変えれば、自然とその人の三号が悪をやめて善を実践するようになるんです。ところが私たちは結局三号だけ真似ようとするんです。形だけ真似ようとするんです。こういうの自力っていうんですね。邪見を正見へと変えれば、自然と三号が良くなるんです。そうそう。一番は聴聞にあるわけですよ。だから仏法の一番の基本というのは聴聞にある。この聴聞ができていなければ、とても浄土には往生できない。そこがいわゆるポイントなんです。だからその浄土往生するためには、浄土にね行くためには聴聞が必要なんです。絶対に必要なんです、聴聞が。で、聴聞は何のためにするのか、それは邪見を正見へと変えるためにある。で、正見へと変えれば、それが三号に現れる。これがいわゆる正周囲、正後、正号と言われるものなんです。そして、邪見が正見へと完全に変わった状態をですね、それがこう三号に現れている状態を正明っていうんです。ここで阿弥陀仏の救いがあるわけですよ。この正明の後に正念っていうのがある。そうそうそうそう、正しい生活習慣が身についた。つまり正しい善幕が分かったってことです。
正しい善幕の上で生活ができるようになった。
はい。そう、ここで初めて正念というですね、いわゆる阿弥陀仏のお力が届くっていう時が来るんです。そして、いわゆる阿弥陀仏のお力が届くとですね、 いわゆる私そのものの汚れをですね、完全になくすわけ。これが症状。で、発症度になるわけですね。つまり、ミラの救いというのはこの少年に当たるんですよ。ここ。だから少年っていうのは、照明があって少年なんです。照明っていうのは正しい善幕が分かって、その善幕に従って、いわゆる生活ができている状態。ここで阿弥陀仏の救いがあるんです、少年。そして、症状っていうのは阿弥陀仏に救われるとですね、いわゆる私たちの心の汚れというものは完全になくなっていきます。限りなくゼロになっていきます。ここはいわゆる、照明になったっていうのは汚れなくなってきた。つまり汚れが表面に現れなくなってきた。少年を過ぎてからはですね、いわゆる、まあ、汚れない状態になるってことです。もう汚れない人間になるってことです。どうやっても。今、これはいわゆる生活習慣を仏法に合わせることによって汚れが表面に現れないようにしているのが照明。少年から先っていうのは荒屋敷の中に汚れがなくなるんです。
そうそう。
だから、まずは、善知識を信じてですね、善知識の教えに従って、善幕を正していく必要があるんです。で、善幕を正していくと、心の汚れが取れてきてですね、いつ救われてもおかしくない状態になる。で、阿弥陀仏に救われた状態はこれ、少年という。こういうことですね。だから、まずはですよ、自力を捨てないとダメです。こっからです。で、自力が捨れば、あとは、善知識の教えに従って、これは悪だということをやめて、これは善だということをやっていけばいい。それは、徹底的に追求していく、善幕です。だからこれはなぜ善なのか、これはなぜ悪なのか、それを徹底的に聞いていくんです。そして自分の中で本当に納得できるところまで聞くってことなんです。納得したらそれが拝訳修善という形となって現れてくる。はい、でそういう人に阿弥陀仏の力が宿る。少年で、この少年について、教えられているところがですね、教行信書の行下になるんですね。行間っていうのは、五年門の教え。五年門っていうのはこの少年について説かれているところ。ここ。これはいわゆる説法です。ここでね。つまり今まで聴聞しかしていなかった人がですね、説法をし始めるようになる。
すごいね。
はい。そんな。しかも阿弥陀仏の力によって説法ができるようになる。この説法によって自分も相手も汚れが取れるようになる。だから症状までいける。だから拝訳 く修善を実践していくのはあくまでも阿弥陀仏の力が届いてね説法できるようになるまでのものなんです。で、説法が結局ですね、汚れを取る一番の方法なんです。
そんなできるの？
できます。私がやったじゃないですか。阿弥陀仏のお力によって説法させられる。その阿弥陀仏のお力によって説法するとですね、より正しく全幕が分かるようになる。だから聞いていたら、全知から聞いていた時だけではなくてね、その深い意味が自分が話をすることによって理解することができるようになる。これによって、江戸から浄土へ渡ることができる。で、正乗というのは初めて阿弥陀仏を見ることができた。浄土往生した時、それが正乗というところですね。そう、もう自力が伝わらないといけないんです。ここがポイント。全てはやっぱり自力が廃るかどうかっていうところにミソが。
自分の考えにとらわれなくなったかどうかだよね。
はい。だから自力が廃ったらもう超門で進んでいくんですよ。で、超門で進むと同時に、説法し始める。つまり聴聞によって汚れがある一定以上落ちていくとね、自然と聴聞ができるようになってくる。あ、説法ができるようになってくる、うん、それは全幕を正しく知りたいっていう気持ちでね、それは自分は語ることによって聞くとき以上に全幕が深く分かる。結局全幕が邪見を正見へと変えるっていうことがポイントなんです。で、邪見を正見へと変えれば正乗なんですよ。それを聴聞によって理解しようとしているのが、正見で正周囲正後正後、正明丸なんです。それを聴聞ではなくて説法によって邪見を正見へと変えていこうというのが正念。だから自分が聞くよりも自分が語った方がより深く全幕が分かる。この正しい全幕が分かることによって心の汚れがぐっと落ちるんです。結局は心の汚れが取れて取れて取れて取れて、ここでね、煩悩が立つわけ。そういうことですね。そこで一番知りたいところはね、自力。これがね、自力がね、なかなか去らないですよね。で、自力をどうしたら去ることができるか、ここがね、やっぱり大事ですよね。そこで自力を捨てるためにはですね、どうしたらいいのかというと、これはもう一つなんです。自力を捨てるためには大悲を知る、この一点です。
そうだね、すがってるものが
そうですね、結局その自力っていうのはいわゆる善をしないと見捨てられるという恐怖から善をしている状態なんです。それに対して代比っていうのは善ができないものも絶対に見捨てないっていうのがね、代比なんです。だから阿弥陀仏の代比を信じることができれば、自力っていうのはちょうどこう白鳥の湖っていう感じでね、こうつま先で立ってるようなもんなわけ。こうやってね、つま先で立ってね、こう背伸びをしないと見せられる恐怖からね、かかとをつけられない。こういう自力っていうわけ。こうやって一生懸命ね、こうやって背伸びしてね、足がつりそうでもね、立ってる。これを自力っていう。かかとをつけたらね、見せられる。この一心でね、立ってる。それに対して代比っていうのは、かかとをつけても大丈夫ですよって解くのがね、代比。かかとつけたらダメじゃないのってこう思う。ね。それが代比が分かると、かかとがつく。はぁ、あ、なんだ、かかとつけても見せられないじゃないかって。いわゆる自力っていうのは自分が善人じゃないと生きる意味がないと思ってるんです。例えば自分が1年生きたとしますよね。この1年がもし無駄だとしたら耐えられます？例えば自分の人生ね、20年生きてきた、30年生きてきた、40年生きてきた、50年生きてきた、60年生きてきたと。70年生きてきたと。その人生が、例えば無意味だったとしたら。
そんなもんね。
早い話だ。
ちょっと、
ちょっとないから。してやるためなんですよね。
自分の人生が結局無意味だったとしたら、生きることに意味がないと思う心を自力っていう。つまり自分の人生に生きる意味があるならば生きててもいいし、生きる意味がないならば、
そうかって死んだ方がマ
シ、死んだ方がマシだと思う心。
いやいや、とは思わない。
死んだ方がマシっていうのは、いわゆる生きる意味がなかったとしたら生きておれない。死にたい、そういういわゆる自分の生きることに価値がないと、生きていてはいけないと思う心が自力なんです。いや、これ根底にあるんですよ。私たちの根底に。例えば私たちが生きることに、いわゆる誰かがね、喜んでくれる。私が生きて誰かが喜んでくれる。私が一生懸命頑張ることによって誰かが幸せになる。だったら生きててもいい。私が生きることに価値があるんだ。例えば私が生きることがですよ。多くの人に迷惑をかける。苦しみを与える。ならばね、死んだ方がいいと思う。そういう心が自力なんです。だから自分の人生に価値がないといけないと思うんです。で、文法を聞くとさ、自分の今までの人生が否定されるわけ。今まで頑張ってきたことが無意味だったんだよっていう感じになってくる。そうすると自力としては許せない。だって自分の人生は価値がないといけないから。それを無意味だと言われているような気がして、否定したい気持ちが出る。それが自力なんですよ。本当は自分が生きていることにね、意味がなかったとしても、それは生きててもいいんだ。自分が生きていることがね、いいことじゃなかったとしても、あなたは別に死ぬ必要はない。あなたが生きていてもね、許されるんだ。それが代比なんですよ。あなたの存在は、あなたがね、いい生き方をしようが、悪い生き方をしようがね、あなたの存在は決して否定されないっていうのが代比なんです。ところが私たちは、悪い生き方をしたら、 何か罰を受けるんじゃないか、悪い方をしたら地獄に落ちるんじゃないか、悪い方をしたらね、みんなから責められるんじゃないかっていう気持ちから、いい生き方をするようになってるんです。そうでしょ、だって子供の時にね、いたずらしたら怒られるじゃないですか。で、真面目に学校行くと褒められるじゃないですか。そうするともう、社会で言うですね、価値のある行動をするように、無意識のうちにこうなっていくわけ。自分がね、価値のある行動になろう。いや、そういうことをしないと、この世界では生きていてはいけないんだって思ってしまう。だから、人の役に立とうとする。これは外に健全精進の層を減ずるって言うんです。なんで外に健全精進の層を減ずるのか。賢い姿を示すのか。いい人だと思われるようにするのか。それはそういう人間じゃなければ、この世界は生きてはいけないというね、そういう思い込みがあるんです。これ自力って言うんですよ。だから私たちは果てしなくね、何が正しいことで、何が間違っていることかっていうことを追い求めていくんです。そしてこれは善だというものに、石にかじりついてもやっていくしね、悪だというものをやめていくんです。これを自力って言うんです。これはもう根底にあります。私たちの。つまり私たちの根底っていうのは何かというと、私は善をやっているから、という土台の上に私という人生が成り立っているわけ。だから仏教であなたが今までやってきたことは悪なんですよって言われると、どんどんこの土台が崩されるわけですよ、根底が。だから私は悪じゃないっていうふうに、こういう風に否定しちゃうわけです。なぜかって言ったら、私は正しいことをしているというね、大前提のもとに生きることが許されてるわけ。反対に、正しいことをしていないとしたならば、生きていちゃいけないと思う。だってそうじゃん。悪いことをしてる人に対してね、テレビで、あんなの地獄に落ちればいいって言うでしょ。ね、オウムの事件とか麻原彰晃とかね、そういう人を見てさ、あんな悪いやつもう地獄に落ちて当然だ、死刑になれとかって言うじゃん。それは言い換えるとね、自分はそんな悪いことをしていないっていうところに立ってる。じゃあもしね、自分はそんな悪いことをしているとしたならばね、生きてちゃいけないんですよ。例えば畑山さんだったらですよ、いや自分がね、その献金していたっていうことがね、明のお母さんからお金をもらっていたっていうことが、その、知らなかった。いや、もしね、そんな私は知っていたのにね、黙っていたと。知らないということが、もし発覚してね、分かったならば、私はもうその総理というところにね、折れませんと。こういうふうに言ったじゃないですか。それはもう、そういう悪いことをしているものはこの場所には折れないっていうね、心なんですよ。
知らないを押し通す。
そうそうそうそう。私はやってない、私は間違ってない、私は正しい。それは根底に自分は善をやっているから、だから生きていていいっていうね、自分のいわゆる存在がですね、善をしているという大前提のもとに成り立っているんです。これを自力って言うんです。
人生長いほどそれが苦しいがたい。
そう、だから人生長ければ長いほど、いわゆる私の人生は間違ってなかったってみんな言うでしょ、うん、それは自分の人生は正しいという土台の上に自分の人生ができてるんです。だから仏教であなたのやっていることは悪ですよって言われると、もう真っ先に否定するんです。そんなことはない、正しい、私の人生は間違ってないっていうふうに言おうとする。それは自分の人生は正しいというね、その大前提で自分の人生が全て成り立っているんです。これを自力って言うんですよ。だから自力を捨てるっていうことはですよ、 自分の人生は正しくなかったっていうことを認めるってことなんです。
土台を崩すってことだね。
ということは自分の人生全てを否定しちゃうってことと一緒なんですよ。だからできない。自力を捨てるってのは自分の人生を否定するのと同じことなんですよ。だけどそうしないとこれから先仏法が入らないんです。一旦自分の人生をぶち壊さないとね、仏法に入れない。仏法って何かって言ったら、仏法っていうのは自分の土台が大悲になるんですよ。これ大悲、ね、大悲という土台の上に自分の人生が立ってると。だから自分は善をしなくても生きてて良くなるんです。悪をしてもいい。つまり善をしなくちゃ生きておれないっていう気持ちはない。自分の意思で善をしてもいいし悪をしてもいいというこう自由な状態なんですよ。その上で悪は人を傷つけるからやめていこう、善は幸せになれるからやっていこう、これはいわゆる善もやってよし悪もやってよしというそういう状態になって善を選ぶんですよ。自力っていうのは善しかやっちゃダメ、悪はやっちゃダメっていうね、いわゆる善しか選べない状態なんですよ。これが自力なんです。だから自分の意思で悪を選ぶことはできない、自力はね。だって悪を選んだら自分の人生を否定されちゃうから。だからあなた間違ってますよって言われると自分の人生が否定されたように感じる、自分が否定されたように苦しい、こういうのがいわゆる自力なんです。で自力を捨てるっていうことはね、自分の人生観を捨てるってことなんですよ。だから一旦自分の人生を捨てた人をね、気の人心が立った人っていうんです。つまり自分は間違っていたっていうことを認められた人っていう。そうするといわゆるもう善をしなくちゃいけないというこういうものがないのでね、だから自分の中で善悪をちゃんと並列して見ることができる。で自分は悪をしていたんだっていうことも、ね、認められる。悪をしていたからといって自分の人生否定されないから、だから悪はやめていこうと思えるし善はやっていこうと思える。自力っていうのは悪をやっていたと認めたら自分はなんか牢屋に入るような感じになるわけ。気持ちとして生きてちゃいけないような気がするんです。だから私は悪を作ってないと、善をやってるんだっていうふうに善を強調する。それは自分の人生に直結してるからなんです、善幕が。この自力っていうんです。だから自力を捨てよっていうのはね、自分の人生観を一旦捨てよって言ってるのと一緒なんです。だからなかなか難しいわけです。大悲を知るっていうのは善をしなければ生きてはいけないという私の価値観が悪をしていてもね許されるっていうところに立つんです。
長く生きれば生きただけ
悪を作ってきたっていうのはいっぱいこう善じゃなければならないという気持ちで生きてきたってことなんです。自分は正しいことをやっていなければならない。だから例えば人とね接した時に自分の醜い姿が見える、嫌なんです。だから醜い姿が見える相手を否定するわけ。この人ともう会いたくないって思う。なぜかこの人と会いたくない一番の理由はね、この人と会うと自分の汚い部分が見えるからなんです。醜い心が見えるからなんです。醜い心が見える自分は否定したいんです。自力だから、それが。だから相手まで否定しちゃうんです。だから大悲が分かれば、醜い自分が見えても、ああ、これが醜いんだ。自分はこんな人間なんだって認められる。だから別に相手を否定することもない。これが気の人心が立ったってことなんです。気の人心が立った人は めちゃめちゃ楽になるんですよ。これはいわゆる本当の意味で救われたってことじゃないけどね、 苦しみから言ったら格段に減るんですもん。だから浄土真宗ではもうこれが救いかのように思っちゃうんです。この大悲が知らされただけでね、救われたかのように思ってしまう。でもそれぐらい心が楽になるんです。だから自力が去るってことはめちゃめちゃ楽になりますよ、心が。そう、他力になる。だから今これを聞いてるってところなんですね。だから自分の人生が自力だってだったのをですね、自力を捨てるってことは阿弥陀仏の力を信じる。阿弥陀仏はいわゆる善をした者も悪をした者も共に救うと言ってるわけです。だからあなたの人生が悪だったとしてもあなたは生きてていいんです。あなたの人生が間違っていたとしても、無意味だとしてもね、今までの人生が無意味だったとしても、あなたの人生は万々歳ってことなんですよ。阿弥陀様から言えばね、否定されないから。そこが信じられるかどうかだけなんです。これを信じるっていうのを信を得るってことを言うんですね。大悲を信じることを信を得るっていうんです。信心を得るっていうんです。大悲を信じた人は自分の人生の全幕にとらわれなくなるんです。だから善でなければならないっていうのは、価値がなければならないっていう思いがなくなる。善ね、ああ自分の人生は間違ってたんだなっていうのを素直に認められる、そういう心になる。これは自力が去った人なの。だからここが結局親鸞聖人が一番強調されたところなんですよ。親鸞聖人は結局自力を捨てようっていうのをすごく強調されて、結局自力を捨てて大悲になれば救われると、実際救われると言ってもいいぐらいの心のいわゆる、変化があるんです。そして心がねめちゃめちゃ楽になるんです。今までの人生はね、正しいことをしていなければならないと思っていた人生が、別に正しいことをしていなくてもいいっていうところに立てるわけ。だから目の前にね、善悪があったとしてね、その善しか選べなかったんですよ、今までの自力っていうのはね。大悲に救われてるのは善も悪もやれるんです。善もできるし悪もやれるという、その自由なね状態で善を実践し悪をやめていくと。自力っていうのはとにかく悪をやっちゃいけない、善をやりなさい、それをやらないとあなたは生きてちゃダメだっていうぐらいになってるわけ。だからもうとにかく善をやらなくちゃっていう風になっていく。これは自力。
悪を隠そう隠そう、
そうそうそう、だから自力を捨てるっていうことは自分の人生を一旦ですねぶち壊す、そういうことなんだっていうことをですね、知っていただきたいと思います。ということでね、また